クロニクル。おはようございます。2024年3月14日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。我が家が住む香港はもともとイギリス領です。今でもその名残というのはありまして、例えば通りの名前がキングズロードとなっていたり、ビクトリアパークという公園があったりします。また文化面でもアフタヌーンティーや2階建てのバス、ダブルデッカーが有名だったりするんですが、こうした植民地時代の名残というのは今や観光名所ともなっています。ただ1997年返還されて以来は、直近でもいろんな意味で転換期を迎えています。こうした植民地時代が終わった後、その土地や住んでいる人はどうなるのか、今日は中南米の国の現状をお伝えします。カリブ海の島国ハイチ、ギャングによる犯罪が横行し治安が急激に悪化する中、今週首相のアンリ氏が辞任する意向を示しました。事態の収束を図るためとしています。ハイチでは長年にわたり不安定な情勢が続いています。3年前には当時の大統領が武装グループによって殺害され、生前に指名を受けていたアンリ氏が選挙をせずに首相に就任していましたが、そうした経緯から同氏は広く非合法なリーダーとみなされてきました。そんなアンリ首相ですが、先月末、治安回復のため国連安保理で採択された多国籍部隊の派遣準備のため主導国のケニアを訪問している最中、国内ではギャングによる襲撃が過激化。今月に入っては刑務所を襲撃して4000人以上の囚人が脱獄し、空港や主要幹線道路も閉鎖、アンリ首相も帰国できない事態となっていました。こうしたギャング集団は多国籍部隊が派遣されれば戦うと示唆。またアンリ氏の退陣を求めており、それが実現しなければハイチは内戦状態、大量虐殺が起きるとも警告していました。こうした状況に対しアメリカ政府もアンリ首相に対して政治的意向を求めていましたが、今週11日、周辺諸国からなるカリブ共同体、カリコムが緊急会合を開催。その後、議長国であるガイアナの大統領から暫定政府の評議会を設立して仮の首相を指名した後、アンリ首相が辞任という発表に至っています。日本からも遠いハイチ、ここ数十年でも汚職や横領事件による政情不安が続き、また自然災害に何度も見舞われたというニュースは記憶にある方もいらっしゃるかもしれません。ただなぜここまで不安定な状況が続いているのか、今回のニュースをより深く理解するにはハイチが独立したおよそ200年前に遡る必要があります。1804年、長らくフランスの植民地だったハイチが独立、近代で初めての黒人国家として誕生しました。当時中南米の多くはほぼスペインの植民地だった中、ハイチはいち早く独立を果たし、その後近隣諸国の独立にもつながった先駆け的な存在でもあります。ただ独立からおよそ20年後、フランスの使節団が再び来航、ハイチの独立を認める代わりに巨額の賠償金の支払いを命じます。支払わなければ戦争という選択肢にハイチは支払いを承諾。ただこれが独立したばかりの国には大きな足かせとなります。結果130年にわたりこうした賠償金の支払いが続き、当時ハイチ政府による税収入の 85% 近くが債務の支払いに回っていたとも言われています。その後20世紀に入ると今度はアメリカが介入、カリブ海地域における政治的優位を確立するためカリブ海政策の一環として米軍がハイチを占領。その後1934年まで軍政を続け、合衆国式の憲法の導入をはじめ、アメリカがハイチの財政も管理することとなります。こうした独立後における各国との関係は、経済的にも大きな足かせとなり、ハイチの国としての発展を妨げる大きな要因とも言われています。 その後はどうかと言いますと、国内での混乱が続きます。民政移管や大統領選出をめぐりクーデターが繰り返され、選出された大統領による独裁政治も続きました。2000年代に入っても当時の大統領の退陣を求めて武装勢力が蜂起し、辞任に追い込まれて国外に亡命したり、またアンリ首相就任には大統領の殺害が経緯となっていたことも先に挙げました。またそれに加えて2010年にはマグニチュード 7.1 の地震、その後もハリケーンなどの自然災害にも多く見舞われ、こうした不安定な状況にギャング集団の犯罪も加わり、昨年にはこうした治安の悪化は一層深刻さを増しています。国連の調べによりますと、昨年1年間でおよそ5000人が死亡、さらに2500人が誘拐という状況です。こうした背景から、ハイチ政府は治安回復に向けて多国籍部隊の派遣を求めており、国連安保理で昨年採択、加盟国が自主的に部隊を派遣することが認められました。そこにケニアが派遣を表明。先月、アンリ首相が国を離れケニアに向かっていた理由は、まさにこの治安回復に向けて1000人の警察官をハイチに派遣するための合意を成立させるためでした。ただ現在、アンリ首相の辞任が発表された中、ケニアは暫定政府が樹立されるまでは派遣を保留すると表明しています。また他国からの援助はと言いますと、アメリカがこうした多国籍部隊に対してこれまでに合計3億ドル、日本円でおよそ443億円を拠出、人道支援も行うとしていますが、国連の報道官によりますと入金がまだされていないということです。現地で続く極めて不安定な情勢、治安回復のめどがまだ不透明な状況です。ということで、今回は治安悪化が続くハイチのニュースを取り上げました。日本の外務省ホームページでは、世界各国の危険情報がまとめられています。コロナ禍では海外への渡航に伴って、こうした危険レベルの変更が影響したため、なんとなく見覚えがあるという方もいらっしゃるかもしれません。今回取り上げたハイチはと言いますと、こうした政情不安に加えてギャングによる殺人や誘拐といった犯罪の頻発を理由に2022年10月以来退避勧告を意味する危険度レベル4に引き上げられています。こうしたレベル引き下げられる日がいち早く来ることを願うばかりです。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧 Twitter に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。